では、本日与えられている、聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日は、ヨブ記42章1節から6節となります。聖書では、932ページとなります。ヨブ記42章、1節から6節お読みいたします。ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことを。あなたは言われます。さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で。本日は、苦難を主のもとにと題して、山形刑事研修所より御言葉を取り付いていただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。今回はこの御言葉のご奉仕にお招きいただきありがとうございます。KGK 主事の山形信弘と申します。KGK ご存知のでない方もいらっしゃるかもしれないので、少しですね説明させていただきます。大学生、短大生、専門学生にですね御言葉を伝える働きをしています。旧姓横田真理恵先生がですね、ハイビエ高校生伝道の働きされてましたけれども、その大学生版というふうに捉えていただいてよいかなと思います。でですね、本当に多く の, 東大宮福音中教会の学生さん方がですね KGK に関わりを持っておりまして、昨日もですね、はるかさんと稲葉拓也君が創価福音中教会で KGK の祈祷会があったんですけれども、会うのは数時間ぶりになるかなってこと思いますね。とてもなんか嬉しく思っております。本日はこの呼ぶ記から苦難への向き合い方ってことをですねご一緒に学びたいなってこと思います。本当に私たちの人生において苦難っていうのは多くあるなってこと思います。それも予期せぬ形で苦難というものが起こってきます。でこの呼ぶ記という書物は呼ぶという人物を中心にですね展開されていきます。今回ですね、この呼ぶ記をダイジェストのような形でお伝えしますので、様々な説を引用するんですけれども、追っていっていただいても構いませんが、なかなかそうするとですね、手が大変だと思いますので、ぜひ聞いていただけたらなってこと思います。で、まずですね、この呼ぶ記の一章一節にこのようにあります。この人は、誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた。呼ぶという人物は、とても信仰深い人だったことがわかります。で、この3節を読むと、ヨブはまた財産を多く所有した一家だということもわかるのです。しかし悪夢のような出来事がヨブを襲います。きっかけはサタンでした。サタンが神様に言うのです。ヨブがあなたを恐れるのは、ヨブが祝福されているからです。もしヨブの財産がなくなったら、ヨブは神であるあなたを呪うでしょう。で、神様はこのサタンの挑発を受け入れるんです。ヨブの財産だけではありません。ヨブは息子と娘の生涯をも取り去られてしまいます。財産と子供を失ったヨブは言いました。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。この御言葉をですね、私たちよく耳にすることがあるかもしれません。とても綺麗な信仰の告白のように聞こえます。しかし、あまりにも残酷な言葉でしょう。子供を失った父から出てくる言葉が、主は与え、主は取られるというとき、残された家族はどう思うだろうか。この後、サタンは神様に、ヨブの健康を奪うようにと、さらなる要求をし、神様はヨブから健康さえも取り去ってしまいます。この時、唯一残された家族である妻がヨブに言うんです。神を呪って死になさい。 これも残酷な言葉です。しかし我が子を失った時にヨブが主は与え主は取られると言った綺麗な言葉がどれだけ妻を傷つけたでしょうか。私には弟がいますが、もし父がですね、もし弟が事故で亡くなったとして、私の父が、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、なんて言ったら、私は二度と父とは口を聞かないと思います。確かに、ヨブは彼なりの信仰の言葉で告白したのかもしれません。しかし、美意識とも言っていい、主は与えという告白は、ヨブが正直に神様の前に出ることを自ら妨げてしまっているのです。財産、家族、健康を失ったヨブは、体も心も限界に達しました。そこに、ヨブを慰めようと訪ねてきた三人の友がいたのです。三人の友とは、エリファズ、ビルダテ、ツォファルです。彼らは、昔からヨブと付き合いがあった仲です。一緒に教会の CS で育ってきたような、そんなですね、共に時間を過ごしてきた友です。彼らがヨブと一緒に、悲しみに暮れる、無言の7日間を過ごしてくれました。2章13節。彼らは彼と共に7日なのや地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みが非常に大きいのを見たからである。この三人の友は、自分の予定ややりたいことを脇に置いて、友であるヨブと悲しみの時間を過ごしてくれたんです。この時間が、どれだけヨブを慰めたでしょうか。友と過ごした7日間があったからこそ、ヨブはきちんと悲しむことができたのです。私たちは苦難に直面したとき、誰にも話したくない、孤独にしてほしい沈黙の時間というものがあるでしょう。その時間は大切です。ただ、自分の世界に閉じこもり続けていくとき、それは深い絶望へと向かっていくということがあります。苦難を自己完結させてしまうのは、クリスチャンの苦難への向き合い方ではありません。私は高校生の頃、あることを理由に行き詰まったことがありました。神様の御心だと思ってやっていたのに、ぽっきりですね、心が折れてしまったんです。そんな時に大きな慰めだったのは、教会にいた二人の大学生、新谷博次くんと川上誠くんの存在でした。二人は、私の思っていることを全部聞いてくれて、一緒に祈ってくれたんです。だからこそ、私はちゃんと失望することができて、そしてちゃんと悲しむことができました。クリスチャンは、教会に生きています。教会で、きちんと苦難を悲しむことができるんです。たとえ賛美を口ずさめなかったとしても、声に出して祈れなくなったとしても、私たちが教会に生きるとき、この身に起こった苦難を神様の前に持っていくことができます。教会で、私たちはなぜですかと、神様に問うていけるんです。一緒に悲しんでくれる友が、教会にはいます。私にとっては、私は鳩ヶ谷福音自由教会にいるんですけれども、教会の祈祷会がまさにそのような場所です。心の奥底にあることを祈り合うとき、この人もイエス様を信じているから一緒に祈ってくれる。私が祈れないことも、この交わりなら祈ってくれるという安心感が、 教会の交わりにはあるのです。弱みを握られるという交わりではありません。むしろ苦難があっても屈強に耐えることができる背伸びをした強いあなたがそこにいるのではなくて、弱さをも共に抱えることができることがキリストを頭とした教会の強みです。7日間の沈黙の後、ヨブはついに口を開きます。しかしその口はもう主は与え主は取られるという美意識から出てくるヨブの言葉ではありません。3章の1節から3節を読みします。そのようなことがあった後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは言った、私が生まれた日は滅び失せよ、男の子が胎に宿ったと告げられたその夜も。ヨブの口から出てきた言葉は深い嘆きでした。苦難に打ちひしがれたヨブは自分の人生を呪うんです。私は生まれなければよかった。この変わり果てたヨブを見て、三人のトブはヨブと言い争いを始めます。まずはエリファズです。彼は自分の信仰体験をもとにヨブに語るんです。5章の17節から19節にこのようにあります。ああ幸いなことよ、神が叱責するその人は、だから全能者の訓戒を拒んではならない。神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが見てで癒してくださるからだ。6つの苦しみから神はあなたを救い出し、7つの中でも災いはあなたに触れない。エリファズの主張というのは、頑張れヨブ、お前の信仰はそんなものではないという励ましです。しかし力を失ったヨブにエリファズの言葉は失望をもたらします。私を売るのか、私を向いてくれとヨブは叫ぶんです。次にビルダデです。彼は偉人の言い伝えを根拠にしてヨブに語ります。8章8節から10節。さあ先人に尋ねよ、先祖たちの探求したことを確かめよ。私たちは昨日からのもので何も知らない。私たちの地上の日々は影に過ぎないのだ。彼らはあなたに教え、あなたに語りかけ、その心から言葉を発しないだろうか。ビルダデは、聖書にはこう書いてあるではないかと苦難に打ちひしがれているヨブに無神経なことを言うのです。そして20節、見よ、神は誠実な人を退けることはなく、悪を行う者の手を取ることはない。こうなったとは、やはりヨブ、あなたが罪を犯しているからだと言うんです。ここにクリスチャンがクリスチャンを裁く姿と、神様を単純化してしまうビルダデの未熟な信仰者の姿があります。神様はそんな風にヨブを見ておられません。神様はヨブのことを、ヨブのように神を恐れて悪をから遠ざかっている者は地上には一人もいないと言わせた人物です。つまり神様から見るとビルダデの方がよっぽどヨブより罪人なんです。実際にヨブはビルダデに対して、お前よりは罪を犯していないと突っぱねます。最後はゾファルです。彼は、私は神様を知っているという大胆な態度でヨブに迫るんです。11章の6節、神は知恵の奥義をあなたに告げ、知性を倍にしてくださったであろう。知れ、神があなたのためにあなたの咎を忘れてくださること。ヨブ、あなたには罪がある。でも神様はあなたの咎を忘れてくださるよ。 トガが一切思い当たらないヨブにとってこれほど救いのない励ましもありません。私たちは苦難に直面するとき、良かれと思ってしてくれた友のアドバイスが実はとてつもなく自分を傷つけるということがあります。分かったような顔をして自分の苦しみに同情しようとする友を憎くすら思うことがあるのです。苦難に直面したとき、友の助言がたとえ善意から出会ったとしてもその善意が虚しく響いていくということがあります。愛のない善意、配慮のない善意、そのような善意が私たちにはないでしょうか。この友とのやりとりはなんと31章にまでも及びます。やがてエリフという若者も加えて37章まで言い争いを続けるのです。ヨブ記はこの言い争いに最も多くの分量を割いています。彼らの言葉が尽きた後、ようやく神様がヨブに答えられるんです。38章の1節、主は嵐の中からヨブに答えられた。しかしヨブの人生にどうしてこのようなことが起こったのかについては一切説明されないんです。代わりに神様はご自身が治められる世界をヨブに語られます。神様の眼差しは全被造物に及んでいるんだと語られるんです。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。私が地球を創造し星座を作ったとき、あなたはどこにいたのか。あなたは太陽に昇れと命じたり、天気を支配することはできるだろうか。ヨブは神様の正義に対して十分口出しができる理由を持っていると思っていました。だからこそこの身に起こったことについて神の正義がなされていないじゃないかと嘆いたんです。しかし神様はそのヨブの狭い世界観を打ち砕きます。ヨブは彼の世界観で神様を理解しようとしましたが、どれだけ知恵を尽くしても、どれだけ誠実に生きようと努めても、神様ご自身を完全に理解することなどできないのです。40章の1節から5節、主はヨブに答えられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれに答えよ。ヨブは主に答えた。ああ、私は取るに足りないものです。あなたに何と口答えできるでしょう。私はただ手を口に当てるばかりです。一度私は語りました。もう答えません。二度語りました。もう繰り返しません。ヨブは神様に、もう私は話しませんと答えます。しかしそれは神様の望まれていることではありません。神様はご自分を誤解しているヨブに対し、その理解を正そうとされるのです。もう話しませんという言葉は、主は与え、主は取られるというように、ヨブの中に染み込んでいる信仰者たるゆえの美意識でしょう。しかし神様が願われるのはその逆です。もっとヨブに話してほしい、きちんと悲しんできちんと嘆いてほしい、黙ることこそ謙遜であるという美意識に染まったヨブに対して、神様はヨブを黙らせません。 神様はまた同じように神様の言葉で世界を語り直されるんです。神様の偉大さを前にしたヨブは、もう苦難の理由を十分説明されずとも、この身に起こったことを十分受け止めることができました。42章の1節から3節を読みします。ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ない、あまりにも不思議なことを。神様が世界を語られたときに、その難しさや複雑さ、神様の見てがどれほど広く及んでいるのかを、自分の思い込みではない、神様の言葉から切りていくときに、すべてのことができる神様への信頼をヨブは取り戻し、人の考えが到底及ばない、配慮され尽くした神様の知恵を知ったんです。この時に、ヨブは美意識ではない、彼の真実な信仰の告白が生まれました。43章の2節。あなたには、すべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。苦難を通るときに、私たちはその理由を神様に求めます。そこには理由があるはずだと思うからです。この時に私たちが陥りやすい誘惑は、因果応報で理解しようとすることです。因果応報とは、悪いことをしたら罰が当たる、良いことをしたら幸せになる、そういう考えです。しかし、私たちに起こるすべてのことが、因果応報で起こるわけではありません。九州の被害も、九州の人たちが何か悪いことをしたから罰が当たったというわけではありません。ヨブが苦難を通ったきっかけは、サタンがヨブに目をつけたからでした。しかしその一方で、すべての問題の理由にサタンがいるわけではありません。私たちは苦難の意味を簡単に知ることなどできないのです。ヨブの信仰の告白は続きます。4節と5節。あなたは言われます。さあ聞け。私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目があなたを見ました。これまでヨブは神様を噂程度でしか知らなかったのだと告白します。しかし、苦難を経験する中でヨブは、今、私の目があなたを見ましたと、神様を体験的に知っていったと告白するんです。神様は苦難を通して、ヨブの信仰の目を開かれました。苦難に直面したときに、その苦難を神様に持っていかないならば、私たちは自力で何とか意味付けして自己完結させるしかありません。しかし、私たちもヨブのように苦難を神様に持っていきましょう。苦難を神様の前に叩きつけて、どうしてですか、どうしてこのことを許されたんですかと、神様にうめきに行くのです。うめき続ける中でこそ、 ヨブは見たんです。私の目があなたを見ましたと。そしてヨブは言い争っていた三人の友との友情も回復します。神様は三人の友を私について確かなことを語らなかったと言います。因果応報でしか神様を見ることができない友を神様は責めるんです。神様は三人に語ります。八節。今あなた方はお牛七頭とお羊七匹を取って私のしもべヨブのところに行き、自分たちのために全焼の捧げ物を捧げよ。私のしもべヨブがあなた方のために祈る。私は彼の願いを受け入れるので、あなた方の愚行に報いるようなことはしない。あなた方は私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったが、自らの罪のためにヨブに祈ってもらいなさいと神様は語り、ヨブは彼らの罪の許しを祈ります。この祈りによって三人は罪が許されただけではなく、ヨブとの和解ももたらされました。ヨブ、さっきは言い過ぎてごめんな。神様を分かっていないのは俺たちの方だった。彼らの友情は再び息を吹き返すんです。ヨブの友のように私たち教会は主イエスを頭としているものの、弱さや欠けがある罪人の集まりです。だからこそ教会で傷つくということは起こり得ます。私は仕事から様々な教会の大学生から相談を受けますが、教会で傷ついた経験を持つ大学生は意外かもしれませんが少なくありません。私自身も教会で傷ついたことのあるそのようなものの一人です。ヨブは友から傷つけられました。しかし友との交わりがあったからこそ、このうめきを神様に持っていくことができたのです。いろんなことをガチャガチャ友は言うけれど、やはり友との交わりが私たちには必要です。思い出してください。この三人の友は7日間もヨブと一緒に嘆く時間を過ごしてくれた友です。教会は私たちが心を注いで神様のもとに出ていくために必要な交わりなんです。その後のヨブはどうなったでしょうか。42章10節。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにされた。さらに主はヨブの財産をすべて2倍にされた。祈ったときに神様はヨブを元通りにされました。42章の16節と17節。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは死んだ。年を置いて満ち足りた生涯であった。やっとヨブは苦難から救われた。めでたしめでたし。ひょっとすると、そのように読めてしまいます。しかし、その後の140年の人生において、ヨブがどれだけ試練と苦難を通ってきたでしょうか。事実、我が子を失ったヨブの傷は、生涯消えることなどないでしょう。失った我が子を思い、眠れない夜がどれほどあったでしょうか。ヨブは壮絶な苦難を経験しました。神様を呪い、自ら命を絶っても無理もないほどです。しかし、ヨブは最後まで神様への信仰を手放さず、神様どうしてですかと、 神様にうめき、神様に問い続けることを諦めませんでした。うめき続けたからこそ、問い続けたからこそ、ヨブは神様をこの目で見たんです。ヨブは満ち足りた生涯だったとヨブ記は結びますが、ヨブ記における満ち足りたとは、この目で神様を見ましたという、苦難の中で神様を、主ご自身を知っていくという満ち足り方なのです。ヨブ記は不満や愚痴をこぼさない、まっすぐなクリスチャンになろうというメッセージを発しません。むしろ求めているのは、きちんと悲しむことです。私たちはしばしば悲しむことから逃げてしまいます。なぜなら悲しむことは辛い現実を見つめる苦しいことですし、時間を必要としますし、体力を消耗させるからです。だからこそ忙しさに身を置こうとすることがあるでしょう。絶え間ない忙しさは、悲しみに向き合わなくてよいと自分を正当化することができるからです。また起きたことは仕方がないと自分の感情を押し殺して、この出来事の意味を神様に問うことなく自己完結させるということもあります。今私たちは立ち止まって人生を振り返りたいのです。本当はいっぱい悲しみたかったけれど、本当は神様に問いたかったけれど、心に蓋をしたまま放置した出来事がなかっただろうか。いつまでもメソメソするなと言われることがあります。しかしそれは予備記を読んでいない者の言葉です。ヨブの言葉が終わったと聖書が記すまで、神様はヨブに答えられません。神様は私たちの嘆きや不満を言い尽くすまで、きちんと悲しむことを待たれるお方なのです。ここをちゃんと向き合うことで、神様は私たちの交わりを深めてくださる。そしてそこには、人生を丸ごと預けられるお方として、私たちはこのお方を主と告白することができる。そこには背伸びをした私たちはもういません。苦難を主である神様のもとに持っていくことで、ヨブが私の目があなたを見ましたと告白できたように、私たちも苦難を主のもとに持っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちにはなぜと思うような人生の苦難があります。意味を問うても誰も答えてくれない、神様ですらこの問いに答えてくれないと思うことがあります。私たちはそのような時に、神様に失望してもいいのだと、悲しんでもいいのだと、このヨブの姿から教えられました。しかし私たちは、それを神様に問うことを諦めません。この意味を問うことを諦めません。教会という神様が与えてくださったこの交わりから離れることなく、私たちは人生の喜びも人生の苦しみも共に神様の前に持っていく交わりを、これからもこの生涯が尽きるまで、この与えられた信仰共同体の交わりで共に神様の前に持っていくことができますように。 信仰の友に支えられ、助けられ、慰められる。そのように私たちの弱さをも友の前に差し出せる信仰を主がお与えください。また私たちもそのような信仰の友と共に祈る、そして祈り合うことでさらに神様をこの目で見る、そのような体験を、そのように神様を知っていくことをこれからの人生の中で味わわせてください。御言葉に感謝してキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。